素敵な話し方をする30の方法。その1、話し方であなたが決まる。話し方は人の印象を大きく変えます。綺麗な日本語を使った言葉はしっかりした印象を受けます。どうもありがとうございます。いつもお世話になっています。今度ともよろしくお願いいたします。教養と品格がある印象を受け、育ちの良さを感じます。こうした人には信用されやすく、仕事や人間関係もうまくいきそうです。その一方で乱暴でガサツな言葉もあります。マジっていうかみたいな、知らねえよ、マジやばい。聞く人の印象は軽い人となり、信用できない人に移るばかりか、知的レベルの低さまで伺えます。成績も過去の行いも見たわけではありません。しかし話し方だけできっとあまり勉強してこなかった人なんだろうな、なんだか信用できないなと感じます。これほど悪い印象に移ってしまう現実があるのです。こうした軽い人にうっかり自分の秘密を打ち明けたら、すぐ他人に話してしまいそうです。当然自分の悩みを打ち明ける人になるわけでもなく、大切な話をする相手でもありません。仕事関係も友人関係もうまくいきそうにありません。人間関係に悩んでいます。周りの友人が私をバカにします。マジ何とかしたいんだけど。荒っぽい話し方で相談をされたことがあります。こんな軽い話し方だから侮辱されるんだよと即座に思いました。軽い話し方をしているから接する方も軽く見てしまうのです。軽く考え軽く接して大切にされません。良い印象を持ってもらいたいというなら、話し方は重要です。人間関係を大切にしたい人も同じです。話し方一つであなたの品位が決まり、人間関係が決まり、印象までが変わってしまいます。品位のある言葉を身につけましょう。話し方を磨きましょう。まず心がけることは学生言葉をやめることです。学生が使うから学生言葉ではありません。場をわきまえず、世間の知らず、マナーも知らない人が使う言葉のことを学生言葉というのです。あなたが今学生でもマナーを知っている人なら、学生言葉を早くに卒業することです。いずれ社会に出てからは学生言葉は通用しなくなります。学生言葉を卒業する時期は早ければ早いほどいいのです。学生言葉を卒業する。知的な話し方をする30の方法。その2、語尾を伸ばすと品位が下がる。語尾を伸ばす話し方は印象の悪くなる話し方です。軽い人だと思われる話し方です。バカな人に共通する話し方です。あなたの話し方を一つチェックしましょう。語尾が伸びていないかと徹底的にチェックです。わかんないんだけど。そうなんだ、冗談だよね。わあ。語尾を伸ばして話をすると、それだけで頭が悪そうに感じます。だらだらした軽い印象になります。では語尾を短くするとどうでしょうか。短くするだけで知的な印象が上がります。先ほどの言葉の語尾を短く切ってみましょう。わからないのですが。そうなんですか、本当ですか。はい、どうでしょうか。言葉は同じでも語尾が伸びているか否かで、これほど受ける印象が大きく変わってしまいます。不思議なことですが、話し方だけで印象はいかようにも変えることができるのです。どうせ話をするなら、語尾を短くして知的な印象を持ってもらう方が得です。いくら綺麗な日本語を使っていても語尾が伸びれば台無しです。綺麗な日本語を身につける以前に語尾を短くする方が重要な課題です。きちんとした話し方はあなたにとってプラスになります。学生はみんなが使っているからという理由から、自分も流行に乗って使おうとします。流行りの言葉だから、みんなが使っているから、こんな言葉を使うとかっこいいから、自分で自分の印象を悪くしているのです。軽い人に思われているのではなく、軽い人に思ってもらうようなことをしている。軽い人に思われたら、もっと言葉が軽くなり、さらに人間関係も軽くなります。付き合っている関係も軽くなり、友人関係も軽くなり、自分の印象も軽くなってしまうのです。綺麗な日本語を身につける前に語尾を伸ばす話し方をやめる。知的な話し方をする30の方法。その3、しかし、でも、だけど、は反感を抱かれる話し方。相手の話を遮り、自分の話ばかりを進めようとする人がいます。あなたにも心当たりありませんか。しかし、でも、だけど、から始まる指定語を使っていませんか。ちょっと例を挙げてみましょう。こうした計画について考えています。しかし、お金がかかると思います。私、家でペットを飼おうと思うんだけど、どう思う。でも、世話は大変だと思うから、やめた方がいいよ。フルーツは体にいいんだよ。だけど、フルーツってカロリーがあるでしょ。しかし、でも、だけど、の後に続く言葉は必ず否定的な言葉です。否定語を使う話し方は反感を抱かれる話し方です。相手の話を遮り、自分の話だけを進めようとする強引な話し方です。しかし、でも、だけど、と何でもかんでも相手の話を否定する人は良い印象を持たれません。この人に言っても理解されない、分かってくれないということになり、いずれ誰からも話しかけられなくなります。こんな人が人間関係から孤立して一人きりになってしまうのです。しかし、でも、だけど、と使ってはいけないわけではありません。コミュニケーションの中では相手に賛同できないこともあるでしょう。では、否定をしたいときはどうすればいいのか。一度受け止める話し方をすればいいのです。初めから全てを否定するのではなく、相手の考えを尊重して受け止めてから自分の話をすれば印象は良くなります。確かにそういうこともあるかもしれないね。でも、それはそうだね。だけど、その考えも一理あるけど、あなたの気持ちもわかるけど、このように一度相手の考えを受け止めてから話し始めると、否定語を使っても柔らかい印象に変わります。いきなりしかし、でも、だけど、と返されると強く否定された印象を持ってしまいます。そうだね、と一度受け止めてから始まる話し方の方がまだ印象は良くなります。一度考えを受け止めて理解した上で答えてくれているということがわかるからです。言葉一つとはいえ、正しい使い方があるのです。相手の話を一度受け止めてから自分の話を始める。知的な話し方をする30の方法。その4、バカという人がバカにされる。あいつはバカだ。バカだからできない。バカだから仕方ない。相手を否定することが癖になっている人がいます。バカが口癖の人には注意が必要です。バカという言葉を使う人こそがバカだからです。どんなに学歴が高くても外見が整っていても、相手を否定する言葉を口にする人はその人こそがバカなのです。次の過程を見てみましょう。相手がバカに見える。なぜなら自分は相手を理解できるほど賢く教養も理解力もないから。つまり本当のバカは私なんです。自分の知的レベルが低いことになりましたね。バカという人がバカであるとはこういうことです。相手を否定する人は同時に自分も否定しています。本人は相手を否定する方が自分のレベルが高くなると思っています。自分は偉いと勘違いしています。確かに相手を否定する人はそれだけ身分が高いような印象を受けます。しかし見る人が見れば、人を否定する人ほど教養がなく理解力がないことをしっかり見抜きます。バカという言葉は子供たちが好んで使います。否定的な言葉を覚えて刺激的なのでしょう。相手のことをしっかり理解できることの余裕もなければ、それ相応の教養もないからです。しかし子供たちも成長して大人になり、相手のことが理解できるようになれば、必ずバカという言葉を使わなくなります。相手のことを理解できる人が相手を否定するはずがないからです。大人になっても未だにバカという言葉を使う人がいます。30代だけでなく、40代や50代の人でも相手を否定する言葉が口癖になっている人がいます。相手のことを理解できるほど経験を積んでいなくて愚かだから、未だにバカバカと罵っているのです。バカというような大人にならないように注意しましょう。バカという言葉を使わないようにする。知的な話し方をする30の方法。その後、かもしれないだと思うは心に響かない。そうかもしれない、そうだと思う。日本語には曖昧な表現が数多く登場します。柔らかい印象こそは受けますが、結局あなたはどう思っているのとはっきりした考えが伝わってきません。曖昧な言葉を使っている人は自分に責任が返ってくるのが嫌だから言い方をごまかしています。かもしれないだと思うは柔らかい表現ですが、心に響きません。濁した言葉ばかりを使っていると頼りなく映ります。 誰でも告白の時にあなたのことが好きかもしれないと言われれば不安になります。しっかり相手に思いが伝わりません。なぜはっきり好きって言えないの？本当に好きなら好きって言い切ってよ。誰もがそう思いますね。そうなのです。本当に気持ちがあるなら自然と言い切ることが出るはずなのです。言い切ることが出なくてかもしれないと表現を濁していることは何か気になっていることがあるということ。相手に失礼です。中途半端な表現は自分のためになりません。私もハッキーライフスタイルで言葉を述べるときにはこうした点に注意して話をするようにしています。はっきり言葉一つ一つを言い切るようにしています。そうしなければはっきり読者に伝わらないからです。かもしれないだと思うという表現は確かに言いやすい言葉です。私も使おうと思えばいくらでも使えます。しかし言葉を伝える作家として逃げた表現を使うことは同時に責任投資となります。何かあったときに少しでも可能性を残した表現は逃げやすいですが相手に伝わりにくくなります。メッセージ性が低くなります。私は本当に伝えたいことは言い切る形で伝えたい。読者の方から言い過ぎだとクレームをいただくこともあります。一方でその言葉を聞きたかったと感謝の言葉をいただくこともあります。私はその言葉を聞きたかったというほんのわずか数パーセントの人のために言い切りたいのです。リスクを背負って言葉を発信しています。細木和子さんは言い切る人です。なぜ細木さんがあるほど人気が出ているのかというと言い切っているからです。占いが当たるから人気が出たのではありません。トゲのある言葉をはっきり言い切るから人気が出ています。あんたのそこがいけないのよ。誰もが心の中で思っても口にしないことを細木さんは曖昧な言葉は使わずはっきり言います。だから他の人も注目します。細木さんが他の人たちと違うところは 100% 言い切るスタイルです。言葉にはトゲがありますが一方でためになる言葉です。本当は誰もが聞きたいが誰も言ってくれない言葉。責任が重いから怖くて誰も言えないのです。言葉を言い切る表現とはそういうほどリスクがありますが人の心に残りためになる言葉になるのです。人生を変える力があるのです。言い切る言葉で人気者になる。知的な話し方をする30の方法。その6。たとえ話は自分のためにも相手のためにもなる。抽象的な表現をするときにたとえを使って話をすることがあります。たとえ話ということです。少しでも具体的に想像しやすく相手に伝えるために他の事柄や事象に例えて話を進めます。子供の成長には様々な出会いが大切だと言われても分かっているけどピンとこないなと思いますね。抽象的な表現は相手にとってもイメージを浮かべにくい。そんなときにはたとえを使いましょう。子供の成長は花の成長と同じだという例えを使って話をすると急に説得力が生まれます。花は水や日光など様々な出会いがあって大きく育つ。子供の成長も様々な友人、恩師との出会いによって大きくなる。このように言われるとなるほどと深く理解ができイメージも浮かびやすくなります。言葉に説得力が生まれなかなか賢いことを言う人だなと思われるようになります。知的な人だと思われるためにたとえ話を使って話しましょう。たとえ話は自分のためだけでなく相手の理解促進のためにもなる話なのです。たとえ話を使って言いたいことを伝える。知的な話し方をする30の方法。その7。トーンの低い声は説得力が生まれる。話をするときは声のトーンも大切なポイントです。声が低いことにもメリットがあります。トーンの低い声は言葉に重みが加わり説得力が出やすくなります。また落ち着いた印象も与え言葉を聞きやすくなる特徴もあります。ニュースキャスターがニュースを読み上げるときいつもより声のトーンを下げて話をしているのも同じ理由です。トーンを下げることで言葉に重みがついて大切なことを真面目に話している印象に変わります。あなたが普段高い声で話しているなら大事な場面では声のトーンを下げて話をしてみましょう。もちろん大げさにトーンを下げるのではなくわずかに下げる程度で十分です。説得力のある響きに聞こえ相手を魅了しやすくなるでしょう。声を低くして話をする。知的な話し方をする30の方法。その8。オーバーな表現を使いすぎると誰も話を真剣に聞いてくれなくなる。絶対に。どんなことがあっても。死にそうなくらい。命を懸けても。オーバーな表現があります。オーバーな表現を使う人は自分の言葉に説得力をつけたいと思って口にしています。こういう言葉を口にする人はこれだけ強い言葉を使っているのだから相手に伝わっているだろうと思っています。しかしオーバーな表現を使うほど効力は失われます。むしろ軽い言葉になるため要注意です。オーバーな表現は本当に大事な場面だけに使い普段は口にしない方がいいのです。スーパーの大安売りの広告では世界一の安さに挑戦。激安。という大げさな表現を使った宣伝を時々目にします。大げさな宣伝で紹介されている商品はどれも安っぽく見えます。安さしか魅力がないの。よほどの売れ残りなのかな。誰も買ってくれないから安くしているんでしょう。思いつくことは悪いことばかりです。人の言葉にも同じようなことが言えるのです。普段から超絶対にと言っているとこの人は大げさに言う傾向があると思われ誰も真剣に話を聞いてくれなくなります。軽い人に思われ話も冗談として片付けられてしまいがちです。物事を真剣に考えて熟慮を重ねた上で口にしているわけではないと思われるようになります。話を真剣に聞いてくれない人が悪いのではなく話をオーバーに表現しているから誰も真剣に聞いてくれなくなったのです。大げさな表現は一時的な効果はあっても長期に見れば価値を下げる表現です。オーバーな表現を多用するのは簡単ですが一方で幼稚なのです。オーバーな表現を多用するのはやめる。知的な話し方をする30の方法。その9。要約をして話がようやくまとまる。私の職場には町田さんという話の要約の達人がいます。町田さんは会議の最後で必ずでは今日話したことをまとめますと言って会議を締めくくります。特に話し合いは長ければ長いほど忘れやすくなり印象にも残りません。溜まるのは疲ればかり。疲れが溜まるとさらに話が耳に入らなくなります。話し合いが長いほど理解しにくくなります。そんな時町田さんは最後にまとめとしてでは今日話し合ったことをまとめますと言ってきちんと整理して話をするのです。今日はこういうことを話し合いました、こんなことが決まりましたよと最後に話をまとめてくれる人がいると賢く映ります。まとめ役がいると助かります。今こういうことを話し合ってこれが決まったんだなと再認識でき大勢の人の認識を一つにする効果も持ちます。要約はかなりの集中力がないとできません。中途半端に聞いていたり理解が乏しかったりするとうまくまとめられません。長い話の中から大切なことだけを抜き出してまとめることができる人は知的な人でなければできませんし知的な印象も受けます。きちんと話を聞いて理解しなければ要約はできないことなのです。要約ができる人はきちんと話を聞いて理解しているということです。あなたが話をしてしっかりそれが理解できたかどうかを確かめるときには要約してみましょう。友人の話を要約できますか？自分の言いたいことを一言でまとめられますか？会議で話し合った内容を要約できますか？きちんと要約できるということはしっかり話を聞いて理解できたということです。要約ができないということは話を中途半端にした聞いていない証拠なのです。話の要約ができる人になる。知的な話し方をする30の方法。その10。を使わない。話をしようとする冒頭で、という言葉にならない言葉から入る人がいます。考える時間を設けるための都合の良い言葉です。どう言えばいいのかすぐ出てこない。だからとはいえ何も言わないのは気まずい沈黙になるし。という時に話のつなぎに、という時間を潰します。しかし、口癖にするくらいならやめた方が良い言葉です。聞く人から見れば話す内容がまとまっていないのかな、話に自信がないのかなと心配になってくるからです。聞くからに自信がないようです。私は以前アパートの契約の時に仲介屋さんが、という言葉を多用するので不安になったことがあります。この人に契約の話を任せて大丈夫かな、なんだかうっかりミスをしそうな人だなと不安になってしまいました。 途中で契約を取りやめようかと思ったくらいです。口にしている人には当たり前のように口癖になっているようでした。とりわけ気に留めていないようです。しかし、聞く人には不安になります。お対応していると信頼関係が失われ、相手を不安にさせます。仲良くなったり安心させたりすることはありません。口癖になっている人にはやめることは難しいと思いますが、なくても問題ない言葉ですからやめた方がいいのです。あるよりない方が円滑なコミュニケーションができます。という口癖をやめる。知的な話し方をする30の方法。その11。本当の話し上手は必ず話が短く、テンポが良い。話し上手は共通して一つ一つの話が短いという特徴があります。話し上手というくらいだから話が長いはずではないか。そう思っているのではないでしょうか。しかし、現実では逆なのです。本当の話し上手は必ず短いことが特徴です。だらだらせず一つの会話が短く、限りよく話が進みます。日本のお笑い芸人として有名な明石家さんまさんは会話の達人です。さんまさんの話は1回が短い。いつまでも自分の話ばかりせず、区切りの良いところで会話を切って相手に振ります。全体としてコミュニケーションの時間は長くても不思議とだらだらした雰囲気は流れません。一つの会話が短いからです。話が短いということはそれだけで聞きやすく、理解しやすく、その上疲れさせません。同時に会話のテンポも良くなります。話し上手は話を長く続けられる人と思われがちです。たくさん話をして長く話せる人という認識が強い。結婚式の仲人も言葉が長いと会場の雰囲気が悪くなります。聞く人はみんな早く終わってくれよと思っています。話している仲人はたくさん話しているんだからいい話だと思うに違いない。話がないと思うに違いないと勘違いしています。本当の話し上手は必ず話が短いのです。話が上手くなるためにとりわけ上手な会話の練習をしなくても、まず1回の会話を短くしようと心がけましょう。そうするだけで不思議と会話のセンスが上がります。話を短くする。知的な話し方をする30の方法。その12。よく知らない言葉や表現は使わない。頭の良い人だと思われるような会話ではとりわけ失敗をしないことが大切です。会話の中で大きな間違いを知らないうちに口にしてしまうことがあります。気づいていないのは本人だけだと周りの人からこんなことも知らないのと思われかねません。とはいえ人間ですから知らない言葉や表現もあります。そのための対策として自分から進んで知らない言葉は使わないということを意識しましょう。使い方のわからない言葉や表現は無難に使うことを避けた方がいいのです。緩和球体という言葉があります。ところでそれはさておいてという言葉です。知っている人は知っている言葉ですが知らない人は知らない言葉です。この言葉を聞いたことはあるけれどどのような意味かどういう使い方をするのか自信がなければ使うのを避けた方がいい。カッコつけて難しい言葉やかっこいい表現を使おうとすると使い方を間違えてしまい恥ずかしい姿を晒してしまいます。そういえば今使った恥ずかしい姿も難しい言葉では近いと言います。期待を晒すとよく言います。私には聞き慣れた言葉ですが小学生や中学生には何だろうと思ってしまうでしょう。難しい言葉は相手のためにも使わない方が無難なのです。自分は知っていても相手が知らないために意味が伝わらないこともあります。私はよく自分の言いたいことを簡単な言葉に言い換えて表現しています。知らない言葉を使わないことは自分のためだけでなく相手のためにもなるポイントなのです。自信のない言葉や表現は使うのをやめる。知的な話し方をする30の方法。その13。何でもイエスと答える人は利用される人になる。ちょっと手伝ってよ。これ調べてくれないかな。お願いがあるんだけど。相手からのせっかくの誘いはなかなか断れないものです。特にお願いはせっかく話しかけてもらっていることもあり断りにくい。優しい人はついイエスと答えます。何でも OK を出す人は確かに優しい人に見えます。しかし何でもかんでもイエスとばかり答えてしまう人は本当に優しい人ではありません。優しいからイエスと言っているのではなく実は断れなくてノーが言えないだけです。優しい人ではなく断れない人という方が正しい。あの人にお願いすれば何でも OK してくれると甘く見られます。イエスという本人は何でも仕事を引き受けてすごい人優しい人と思われるに違いないと胸を膨らませています。しかしイエスばかりを答える人が行き着くところは最終的に利用される人になってしまうのです。頼りがいのある人どころではないのです。本当に頼りがいのある知的な人は難しいと思ったことはノーときっぱり断ります。何でも受け入れる人より時々断る人の方が強い信念を持っている人としてプラスに移ります。断ることでプラスに働くとは不思議な話ですね。イエスとノーを両方使える人の方が頼りがいがあり知的に移るのです。難しい注文にはノーと答えてしまう。知的な話し方をする30の方法。その14。返事が早いと仲良くなるのも早くなる。メールの返事、手紙の返事、お世話になった時の感謝の返事。返事が早いだけで不思議と相手の印象がアップしてしまいます。人間は単純なものですね。メールを出してすぐ返事が返ってくるとすごいと思います。片思いしている人にメールを出してすぐ返事が返ってくると私のこと好きなのかなと考えます。私のことが好きだから返事が早いのかなと思わぬ想像も膨らませてしまいます。返事が早い人は頭がいい人のようにも感じます。返事が早い様子は頭の回転も早い印象を受けるからです。相手からの返事が早いとそれだけ仲良くなるのも早くなります。こちらもすぐ返事を出せば仲良くなるのもあっという間です。返事の速さはビジネスの世界でも重要です。出したメールがすぐ返ってくるとこの会社は信頼できると思います。メールの返事が遅かったりあるいは返ってこなかったりするとこの会社の管理体制は大丈夫かなと不安になります。すぐ返事ができることは友人関係のみならずビジネスでも重要なのです。メールの返事はすぐ出す。知的な話し方をする30の方法。その15。理由をつけて話をすると説得力が生まれる。自分の主張を話すとき、ただ闇雲に話をするのでは説得力がありません。唐突に主張だけを述べられると説得力がないばかりか反感さえ買いかねません。理由はないけれどこっちの方がいい気がする。なんとなくこう思う。理由なしの会話もいいのですが、それとなく感情に振り回されている印象を受けます。理由なしの会話はその時の感情に踊らされて話をしていると思われかねません。今夜に行きたいと一言ポツンと言われると面倒だなと思います。しかし見たい本があるから今夜に行きたいと言われるとじゃあ行こうかと思います。告白の時も同じです。理由もなく好きですと言うとそんな突然言われてもと相手を驚かせてしまいます。しかしかっこいいから好き。付き合ってと言うとそう言われると断りにくいな。まあいいかと OK してしまいます。自分が述べる主張には理由をつけると説得力が高まります。自分の主張を通すためには理由はつけた方がいい。理由をつけて話をすると急に説得力のある会話に変わります。私はいつも話をするときにだからですという理由をつけて話をするようにしています。自分が主張をするからには何か決定的な理由があることは当然です。また会話の説得力を高めるためにも必要なポイントだからです。理由をつけたら会話に真が通り知的な内容へと変わります。説得力のある会話にするために主張と理由はセットにして話をするようにしているのです。主張と理由はセットにして話をする。知的な話し方をする30の方法。その16。正しい日本語を使ってこそ正しい会話ができる。あなたにちょっとテストです。次のうちどちらが正しい表現かわかりますか。的を得た話。的を得た話。取り付く暇もない。取り付く暇もない。答えは的を得た話と取り付く暇もないが正解です。特に取り付く暇もないと間違えて覚えてしまっている人は多いようです。簡単なようで難しいテストですね。こうした表現は日常でもよく登場するありふれた表現です。 新聞や雑誌だけでなく普段の会話でも当たり前のようによく使います。登場回数が多いだけにこんな基本的なところで間違っていると、この人こんな単純なところで間違っていると笑われます。基本的な日本語や表現がなっていない人の話は急に説得力がなくなり、話す内容が信用できなくなります。いくら正しい話をしていても話している日本語が間違っていては台無しですね。正しい日本語を使って初めて正しい会話ができるようになるのです。正しい日本語を勉強する。知的な話し方をする30の方法。その17。質問する人は頭がいいと思われる。では何か質問のある方いますか？話し合いの最後の質疑応答はありふれた光景です。学校でもミーティングの最後に何か質問ありますかという言葉は決まり文句になっています。こんな時に協調性を大切にする日本人はつい控えめになります。本当はちょっと気になっていることがあっても恥ずかしいという理由からなかなか手を挙げられません。協調性を乱したくないからです。その一方で、はいと堂々と手を挙げて質問する人もいます。手を挙げて質問する人は不思議と頭が良さそうに見えるものです。質問をするくらいだから話の内容を深く理解し疑問が湧いているということが感じられます。ぼーっと話を聞いている人は深く考えていませんから疑問が湧いてくることすらありません。疑問が湧いて質問をする人はそれだけ話し合いに参加できている証拠であり、深く理解している証拠にもなるのです。質問はしないようにした方がいい。自分の知的さや頭がいいと思われるためには質問はした方が得なのです。話し合いの最後には質問をする。知的な話し方をする30の方法。その18。相手の主張を一部肯定すると話も聞いてもらいやすくなる。全否定は話し合いでは厳禁です。してはいけないことです。話し合いで討論になったとき、相手の話をすべて否定すると、こちらの話も否定されるようになります。相手に反感を抱かれると、嫌いな人からの話はすべてが悪く聞こえるようになります。テレビの討論会では、知的な討論者が自分の主張を言い争います。誰もが自分の主張に自信を持っていますから、白熱した議論になりがちです。自分の主張に自信を持つのはいいですが、ただ相手の話を全否定して、自分の話ばかりを主張する人の話は誰も聞いてくれません。そんな討論会では、時折上手に自分の主張を通す人を見かけ、感心することがあります。相手の話を一部肯定する人です。話をすべて否定せず、あなたの話は確かに、では正しいと思うが、という一部肯定を加えて話を進めようとする人です。こうした言い方は、私もあなたの意見に一部は賛成していますよ、というニュアンスが感じられます。全否定では鋭い棘がありますが、一部肯定なら相手の主張を一度受け止めています。一部肯定をしてから自分の主張を話し始める人は聞いてもらいやすくなります。また相手の話を受け止められる器用がある、理解力があるというアピールをする上でも重要です。相手の話を一部肯定する方が知的に映ります。何でもダメだと否定する人は理解するだけの器がないと判断されかねません。一部肯定は相手に有利になってしまいそうですが、実はこちらの方が有利に立てる反論の仕方なのです。相手の話を一部肯定してから自分の話を始める。知的な話し方をする30の方法。その19。声の大きさは自信の大きさ。声の大きさとは自信の大きさの表れです。自信があれば自然と声も大きくなります。自信がないときには自然と声も小さくなります。声の大きさによって相手に与える心理的影響は大きいものです。言葉では情報をそのまま伝えることができます。では一方で精神的な部分はどうやって伝えるのかというと、声の大きさです。精神的な部分とりわけ自信という面に関しては、声の大小によって相手で伝えることができます。声が小さいとそれだけ自信がないのかなと感じます。相手の心が見えるわけではありませんが、声が小さいと相手の心が見えてくるようです。小さな声でちょっと聞いてもらいたいことがあるんだけど、ひそひそした声で話しかけられると深刻な悩みがあるのかと思います。大きな声では言えない理由があるのだろうなと思ってしまうからです。一方、堂々とハキハキ話す人には大きな自信が感じられます。大きな声で私は自分の政治に自信があります。政治家たちの演説は常に大きな声です。聞く人たちの心理を操作したいからです。大きな声で堂々と話していると、この人は自分に自信があるな。この人なら日本を変えてくれるかもしれないと期待します。大きな声で話すと周りに聞こえます。遠くの人にまで聞こえます。それだけ大きな声で話すということは自分の言っていることに嘘はなく自信があるからということになります。堂々と話す姿によって相手に自信の大きさをアピールすることができるのです。自信を伝えるために大きな声で話をする。知的な話し方をする30の方法。その20。要はお連発する人の話はいつまでもまとまらない。私が以前勤めていた職場に変わった上司がいました。優しくて面倒見の良い上司でしたが、ちょっと癖が強かった。その上司には要はという口癖があったのです。この言葉は通常話をまとめるときに使う言葉です。言いたいことを一言で表現するときに要はという言葉を使います。しかしその上司は何度も繰り返し口にします。しかも要はと言っているにもかかわらず話はまとまっていません。要はここをこうすればよくて、つまりだな、要はまとまらないときには仲間に手伝ってもらう方法でもいいし、実際にやってみると要はなかなかうまくまとまらないことがすぐわかるんだ。要は君の力だけではうまくやっていくことはできないし、職場のチームワークでは要は協力が大切ということ。要は話はまだ続く。私はいつも笑いをこらえるのに必死だった。要はと何度も言っていても話の要点は曖昧です。本人はそれに気づいていない様子です。上司ですからなかなか言い返せません。わからないから質問したにもかかわらず、いつまでもまとまらない話を聞いて余計に混乱する私がいました。言いたいことを懸命に伝えているようでしたが、要はと言ってまとめようとすればするほど話がこじれていました。どうやらこうしたタイプの人は話をまとめようとするためには要はと何度も言えばいいのだと思っているようです。要はお会話の中に入れれば大切な部分が強調され相手にわかりやすくなると思っています。話は長くいつまでもまとまらないのです。あなたは話をまとめたいときどうしていますか？要はつまりだからお何度も口にしていませんか？本当にわかりやすくまとまっている話というのは常に一言です。日本の野球界では有名な長嶋茂雄さんの説明はいつも一言です。どうすればホームランを打てますかと質問をすれば、ここをねこう握ってパンと振ればいいんですよと一言です。たったそれだけと驚いてしまいます。説明ができないから一言なのではありません。完全に体に染み付いているから一言で表現できるのです。本当に理解している人は言葉を短くできます。要約は常に短い文章です。要約ができる人は長い文章全体を完全に理解していないとできないことです。完全に理解できれば大切なところだけ抜き出せます。一言で説明できるようになる。知的な話し方をする30の方法。その 21。 5W1H を含めると会話がわかりやすくなる。学生時代には文章をわかりやすくするために 5W1H を習いましたよね。 5W1H とは何かをきちんと覚えていますか？もう一度思い出すために以下にあげます。ふん、おや、ふ、誰と、ほわっと、何を、ほわい、は。これらはわかりやすい文章を書くときには必要となる5大要素です。5大要素がはっきりしている文章は読みやすく理解しやすい。しかし文字章だけではありません。普段の会話においてもこの5大要素はなくてはならないポイントです。時々 5W1H が抜け落ちた話をする人がいます。俺だけど、そういえばあれはどうなった、こんな一言からいきなり話しかけてくる人がいて驚きます。俺を俺さんと間違えてしまいそうです。俺と言われても誰かわかりません。あれはどうなったと言われても何でしょうか。口にする本人は十分にわかっていることでも聞く人にはわからないことが多い。場合によっては誤解を招く恐れさえあります。 5W1H を省略した会話は危険です。こういう話し方をするからすれ違いが生じたり誤解を招いたりつまらないことで揉めることになるのです。こういうことを言う人に限って、あの時言っただろうと偉そうなことを言い始めます。 5W1H を省略したから相互に認識のズレが生じてしまうのです。言葉は省略しないことです。伝えるのが面倒だと思うときほど省略をしない話し方にすればいい。確かに少し時間がかかることでしょう。しかし結果として相手にしっかり伝わるため長期で見て時間節約になるのです。5W1H を含めてきちんと話をする。知的な話し方をする30の方法。その22。見下した言い方をする人が見下される。相手を見下した言い方が口癖になっていませんか？俺の方ができる。君なんかにできるわけがない。そんなこともできないの。相手を見下した言い方が口癖になっている人はコミュニケーションの下手な人です。本当にコミュニケーションを円滑に進めたければ見下した言い方はタブー中のタブーです。見下した言い方をされると誰でも気分が悪くなります。もう話もしたくなくなります。気持ちが塞いでしまいます。特に男性は自分の意見や権力を示そうとして女性に対して見下した言い方をする人が多く見受けられます。カッコつけようとする言葉は往々にして偉そうな言葉です。見下した言い方や乱暴な言葉遣いをする男性は女性同士の話で笑いのネタにされています。見下した言い方をする人が見下されることになる。言葉は目には見えませんが相手に与える心理的影響は大きい。言葉は道具ですから使い方次第で価値も変わります。言葉で人を癒して助けることもできますが刃物として人を傷つけてしまうこともある。言葉の扱い方がうまくなっていないと人間関係の扱いも上手くならないのです。相手を見下した言い方をするのはやめる。知的な話し方をする30の方法。その23。自慢話と自己アピールの違い、あなたにはわかりますか？自慢話と自己アピールを一緒にしていませんか？話の内容はどちらもほとんどが同じです。どちらも自分の素晴らしい点をアピールすることです。しかし似ているような両者ですが受ける印象は全く異なります。自慢話は大勢に聞こえます。自己アピールは爽やかに聞こえます。自慢話をする人は嫌われ、自己アピールをする人は尊敬されます。自慢話と自己アピールの違いはどこから生まれるのでしょうか？自慢話は聞いてもいないのに話をすること。自己アピールは聞かれたから話をすること。この違いです。面接で自分のことをアピールしようと過去の栄光や所持している資格、功績などを自ら口にすることがあります。面接では自分の話は自慢話にはなりません。面接官からあなたのことについて教えてくださいと聞かれるからです。聞かれているから堂々と自分のできることや取得している資格などを話しても構いません。どれだけ話しても自慢話にはなりません。きちんとした自己アピールになります。一方、自分の学歴を突然話す人がいます。これは自己アピールではなく自慢話になります。聞かれていないからです。聞かれてもいないのに俺はこれができる、こんな資格を持っている、こんなにすごいと話してしまうと自慢話に聞こえます。話す内容は同じでも聞いてから話をするのか聞いてもいないのに話をするのかの違いによって印象は全く変わるのです。自分の話は聞かれてから話をすることです。聞かれてもいないのに話をすると自己アピールではなく全て自慢話になってしまうのです。聞いてもいないのに話をする、聞いたから話をする、この違いをしっかり心に留めておきましょう。自分のことをこじしたがる人は特に気をつけましょう。自分の話は聞かれてからすればいいのです。自分の話は聞かれてから話をする。知的な話し方をする30の方法。その24。だから敬語は素晴らしい。敬語は相手を敬う言葉です。相手を立てながら自分の言いたいことを述べることはなかなか難しいものです。相手に失礼になってはいけないし、とはいえ自分にも言いたいことがある。敬語は難しい。そんな難しい敬語を自然と口にできる人は知的に見えてきます。ご覧になってくださいという敬語も普通の言葉に直せば見てくださいという命令口調になります。命令をするともちろん相手に失礼になり気分を悪くさせることになるでしょう。命令のニュアンスを含めながら相手に失礼にならない表現をどう言えばいいのか考えただけでも難しいですね。そのために敬語が存在しているのです。こちらにお越しください。お電話お待ちしております。お忙しいところ恐れ入ります。どうぞ召し上がってください。どの表現も相手にこうしてくださいという命令でありながら不思議と失礼な印象は受けません。これが敬語の素晴らしい点です。年上の人とのコミュニケーションを円滑に進めるために敬語はなくてはならない言葉です。敬語を使える人はもちろん知的に見えますし、頭も良さそうに見えます。敬語がなくても生きていけるという人がいます。しかし敬語があった方が素敵に生きているのです。年上の人とうまく会話ができるようになりますから、交友関係の幅が広がります。言いたいこともうまく表現できるようになるからです。敬語を侮辱する人は人付き合いも同世代の固まった人たちばかりでバリエーションがありません。交友関係の幅を広げたければ敬語をきちんと勉強すればいいのです。敬語が話せるようになると自然と交友関係が広がります。たくさんの人たちと仲良く付き合っていくために今一度敬語の練習をしましょう。敬語をすらすら言えるようになる。知的な話し方をする30の方法。その25。体験談を会話の中に含めよう。らしいよ、だそうですという言葉はまた聞きの時に出てくる言葉です。また聞きの言葉は悪くはないのですが説得力に欠けてしまいます。自分が経験したことではなく人からの言葉を借りて話をしていると会話が軽くなります。他人の話はいいからあなたの話を聞かせてよと思います。話をするくらいですから話をしている本人の体験談が一番強いアピールになります。海外旅行へ行くときのアドバイスは経験者からの話が一番参考になります。それでいて心に残るものです。経験している人は本だけでは得られない具体的な情報を持っているからです。生の海外旅行では本の情報より経験者の体験談の聞く方がよほど参考になります。私は仕事をやりながらハッピーライフスタイルを作っています。その理由は自分の体験量を少しでも増やすためです。らしい、だそうですという言葉は極力減らし自分が実際に受けた経験をもとに書きたいのです。一番説得力があり熱くて具体的で面白くその上書きやすい内容になります。会話の中にも自分の体験談を含めて話をすると聞く人の態度が変わります。話を面白くするためには体験談を含めればいいのです。実際に自分が経験した体験談の話の中に盛り込むと急に会話が活性化されます。話が面白くなり人から真剣に聞いてもらえるようになるのです。自分の体験談を使って話をする。知的な話し方をする30の方法。その26。人の評価より自分の評価を気にしよう。話の中に人からの評価を気にしている言葉があるとその人は自分に自信がないように映ります。この携帯どう思う？この映画面白いと思う？私を見ておかしくない？大丈夫かな？人からの評価ばかりを気にすることが多いとこの人こそ大丈夫かなと心配になります。第三者からの評価を気にするのは自分を中心に生きている人ではありません。流行りに流され他人からの評価を中心に生きている人です。本当に自分が中心になって生きている人は自分がどう思うかを一番大切にします。他人の評価より自分の評価を第一に考えるのです。この映画面白そうだから見たい、この携帯可愛いから欲しい、これで大丈夫。自分の価値観の中心に生きると自分らしい人生が歩めるようになります。人がどう思うかよりあなたがどう思うかを大切にしましょう。あなたの会話にはどう思うという言葉を排除しましょう。代わりに私はこれが欲しいという自分の評価を第一にしている言葉を含めるようにしましょう。会話の中に自分の感じた言葉が含まれているとこの人は自分の人生を歩んでいるなと思うのです。自分の評価を会話の中に含める。知的な話し方をする30の方法。その27。差別発言は頻度を下げる。差別発言は常に慎まなければならないことです。年齢、身長、性別、障害、病気、生まれ、国籍は自分の力で変えようとしても変えられることではありません。生まれ持っている素質であり特徴です。後から変えようと思っても変えられることではありません。しかし時々相手の弱みにつけ込み話を有利に進めようとする人がいます。年下のくせに、チビのくせに、女のくせに、 こうしたことを言う人は嫌われます。必ず知的レベルが低い。なぜ知的レベルが低いのかというと、頭が悪いからこうした言い返ししか思い浮かばないのです。相手も言い返しようがありません。つまらない喧嘩に発展してしまいがちです。解決策はたくさんあります。しかし、教養や知恵がないためにお互いにとってプラスとなるような解決策を見出せません。また、努力もせず相手にとってどうしようもない欠点につけ込むことでしか攻撃できないのです。差別発言を口にする人の姿は常に愚者として映ります。差別による発言はしてはならない会話のマナーなのです。差別発言はやめる。知的な話し方をする30の方法。その28。口数を減らすと一言の重みが増す。知的な話し方のマナーとして口数を減らすというポイントは欠かせません。口数が少ないとそれだけ一言の重みが増して相手にストレートに伝わります。今や日本の名役者の一人である高倉健さんは口数が少ないことでも有名です。高倉さんは普段からなかなか自分から話そうとしません。テレビに出てマイクを向けられても必要最低限の言葉しか話しません。しかし口数が少ないだけに耳を傾ける私たちはその一言に集中ができます。じっくり考えた上で口にしている言葉だということが感じられ、こちらも真剣に聞こうとします。だらだらした説教のような長話よりシンプルで短い言葉の方が心にずっと入ってきます。かっこよく響きます。日本のことわざや世界の格言は常に一言です。一言の方が人の記憶に残り忘れにくく心に響くからです。無駄な言葉をそぎ取った格言のように口数も無駄を減らせば相手の心に響くようになります。賢者は多く語りません。仏像は一言も話しません。ですが仏像と向かい合って手を合わせていると様々な声が聞こえてくるような気がします。相手に伝えたいことがあるなら言葉の数を減らすことなのです。言葉に重みをつけるために口数を減らす。知的な話し方をする30の方法。その29。口数が多くなると言葉だけでなく人としても軽くなる。口数が多ければ多いほど言葉が軽くなり人格そのものも軽い存在へと変わってしまいます。学校の人気者は口数が多いけれど人気者という評価から見た場合です。知的な話し方というマナーでは口数が多すぎることはタブーになります。お笑い芸人が軽くなるのは口数が多いからです。たくさん話しているから言葉一言の重みが軽くなります。新人のお笑い芸人は少しでも長くテレビに映りたいためカメラが向けられた時には勢いよく話します。息をつく暇もないほど次々に話をしてしまいます。相手に自分のことをたくさん知ってもらおうと一度にたくさんのことを早口で話します。自己アピールだと思っているのです。聞いている側がうんざりしていることに気づいていません。聞く側は一度にたくさん聞くことはできない。早口ならなおさら記憶に残りにくくなります。口数が多くなると言葉が軽くなるだけでなく人間性までも軽くなれるのです。本当に伝えたいメッセージがあるときは言葉を短くすればいいのです。たくさん伝えたいからたくさんの言葉を並べるのではなく一言に言葉をカットする方が相手に伝わりやすくなるのです。話しすぎには注意する。知的な話し方をする30の方法。その30。興味がない話は教養として聞けばいい。興味のある話には自分から積極的に身を乗り出して聞いてしまいます。自然と質問したいことも浮かんできたり会話も弾んだりとコミュニケーションは難しくありません。いつの間にか楽しい会話ができてしまいます。難しいのは興味のない話が出てきたときです。興味のない話は聞いてもはあそうですかというつまらない返事しかできません。別にわざと冷たい返事をしているわけではないのですが興味がない話題のため気の利いた返事すら浮かんできません。質問したい気持ちはあっても興味がない話題は質問すら浮かんできません。興味のない話だからとはいえ相手の話を遮るわけにもいきません。こうしたときにはどうすればいいのでしょうか。教養として聞くように心がければいいのです。興味がなければせめて教養として身につけようという意識を改めましょう。意識を変えることで態度を変えることができます。興味がないと思って聞いているとだらだらした態度になりますが教養として聞くなら前向きに話を聞けるようになります。自分の知識の一部にしよう。生活に生かせる要素はないかな。何かの参考になるかもしれないな。教養として意識すると自然と相手の話を聞けるようになります。態度を改めるためには意識を改めることです。意識が変われば自然とコミュニケーションの態度も変わります。興味がない話は教養として聞く。知的な話し方をする30の方法。まとめ。その1。学生言葉を卒業する。その2。綺麗な日本語を身につける前に語尾を伸ばす話し方をやめる。その3。相手の話を一度受け止めてから自分の話を始める。その4。バカという言葉を使わないようにする。その5。生きる言葉で人気者になる。その6。例え話を使って言いたいことを伝える。その7。声を低くして話をする。その8。オーバーな表現を対応するのはやめる。その9。話の要約ができる人になる。その10。という口癖をやめる。その11。話を短くする。その12。自信のない言葉や表現は使うのをやめる。その13。難しい注文にはノーと答えてしまう。その14。メールの返事はすぐ出す。その15。主張と理由はセットにして話をする。その16。正しい日本語を勉強する。その17。話し合いの最後には質問をする。その18。相手の話を一部肯定してから自分の話を始める。その19。自信を伝えるために大きな声で話をする。その20。一言で説明できるようになる。その21。5W1H を含めてきちんと話をする。その22。相手を見下した言い方をするのはやめる。その23。自分の話は聞かれてから話をする。その24。敬語をすらすら言えるようになる。その25。自分の体験談を使って話をする。その26。自分の評価を会話の中に含める。その27。差別発言はやめる。その28。言葉に重みをつけるために口数を減らす。その29。話しすぎには注意する。その30。興味がない話は教養として聞く。